Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第9回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今回もですね、アップレディオお聞きくださいまして本当にありがとうございます。というわけでですね、アップレディオ9回目ということで、次回いよいよ10回目ということで、まあ当たり前なんですけれども、もうね、配信を始めて、おかげさまでですね、もう丸2ヶ月経とうとしてるわけなんですけども、いや、あっという間ですよね、本当2ヶ月って。いや、本当始めた時ね、まあまだね、始めて2ヶ月しか経ってはいないんですけれども、これ大丈夫かなって正直ちょっと思ってたんですよね。なんですけども、結構ね、実際これ声に出して話すってやっぱね、すごくいいなと思ってて、このなんていうんですかね、そのもちろん文章にするってこともそうなんですけど、頭の中にあるもの、自分の中でなんとなく体で覚えてるものとかをですね、やっぱね、言語化して出す、まあこれよくアウトプットっていうわけなんですけども、やっぱね、この力ってやっぱすごいなと思ってですね、その出せば出すほど自分の中で次何話そうかっていうのがですね、出てくるんですよ。これ本当嘘みたいな話なんですけれども、やっぱね、そのブログずっと続けられている方っていうのも実際のとこそうだなと思うんですけども、やっぱね、その多少ね、何かしらいろんなことがあってちょっ と足が止まってしまう時っていうのは、まあ少なからずともあるわけなんですけども、ただですね、やっぱりね、続けてる、ずっとその出し続けるっていうのをやってる方って、やっぱね、その先に必ず何かしらやっぱ成果っていうのも伴ってくるわけなんですけども、やっぱその何はともあれ続けましょうっていう話をね、よくまあ聞きますし、まあ僕自身もね、そういうお話をしてるわけなんですけども、やっぱね、その続けるって結局何するのっていうと、やっぱ自分が伝えるべきことをですね、伝えるべき人に対してやっぱその発信をし続けるっていうことですね。やっぱこれはね、やっぱやればやるほど、なんて言うんですかね、その精度が上がってくっていうんですかね、その話してて自分自身もものすごくクリアになってくるんですよ。なので、ちょうどこの音声を収録するちょっと前ですね、ちょうど1週間前かな、なんですけども、久しぶりにですね、ちょっとセミナー登壇をさせていただいたんですけども、その時にですね、まあ、これまでの振り返りということでですね、どうやってまあブログ仕組み化させてきたのかっていうこととか、その裏側を一部ちょっとお話しさせていただいたんですけども、やっぱね、この音声とかブログでずっとこの配信してた、発信をしてたっていうことはね、すごくそのセミナースライドをまとめるときもですね、かなり役立ちましたね。あ、この順番でやった方がいいやとか、あ、こここういう伝え方した方がいいなとかね、そういうのがね、どんどん浮かんでくるんですよ。本当、そのブログ始めた時って文章何書いていいのか分かんないとか、あとはこのままでやっぱね、大丈夫なのかなって不安も当然ありましたけど、とにかくね、やっぱりそのうまく言葉にすることができないっていうこともあって、まあ、その練習も兼ねてね、最初ね、その解説の系の記事っていうのをかなり書いてたわけなんですけども、やっぱね、そういうところも後々すごくね、効いてくるんですよね。自分に戻ってくるっていうんですかね、というのがあるので、本当ね、聞いてくださってるあなたがですね、そのブログ、まあ、どれだけやってるかってところはちょっとわからないんですけれども、ぜひね、続けていただきたいなっていうことと、あとね、やっぱね、これ発信してない方めちゃくちゃもったいないと思うんですよね。結構ね、本当に最近ありがたいことに、会う方、ポッドキャスト聞いてますよってすごくね、言っていただけて、もうめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、やっぱね、その聞いてますよっていうのを、そういう話伺うのと同時にですね、いや、もういい加減ブログやらないとやばいなってちょっと思ってきましたっていうお声もですね、同時にいただくんですね。で、もうね、そういう方に、これもうやらないとまずいですよってことでお伝えしてるんですけど、やっぱね、そのブログとか、やっぱこのアウトプットしていくって何がやっぱりいいかっていうと、自分が当たり前だと思ってたことがですね、意外にそこがものすごく必要とされていて、あと このね、ポッドキャストのメインテーマであるその商売繁盛というところで言うと、要はそのお仕事につながる、例えばその新しい、何かコースが考案できるとか、商品の足がかりができるとか、やっぱね、そういったところにすごくね、つながってきてて、実際僕がこれまでにやって てきたこと、商品化させてきたものとか、セミナーでお話しさせていただいてきたこととか、やっぱそういうのってもうブログやってたからこそできたもの、まあ逆にね、ブログやってなかったら何者でもなかったかもしれないんですけども、まあでもね、本当そのぐらいね、ブログってやっぱりやって続けていくっていうこと本当にすごく大事なので、ぜひね、続けていただきたいっていうのと、やろうやろうと思った方はですね、もう今すぐにですね、もうこれ聞きながらでも構わないです、もうサーバー借りてインストールしてなんかもう本当一瞬で終わっちゃうので、ぜひね、始めていただきたいですね。で、願わくば始めましたよということで、こっそりとそのブログの URL とかね、送っていただけると嬉しいですね。はい、なんかどんな方聞いてくださってるのかっていうところもね、すごくやっぱ気になりますし、やっぱね、いろんな方のブログ読むの僕すごく好きなんですよね。その方のいろんな思いとか情熱とか、思いやりとかね、コンセプトだとか生き様とか、やっぱりそういうものがギュッとやっぱ詰まってるので、やっぱブログってなんていうんですかね、ドラマっていうんですかね、本当にすごく素晴らしいなと思うので、ぜひね、ブログこんなのやってますとか、聞いた話元にしてこんな記事書いてみたよみたいなとかでも本当嬉しいので、こっそりとぜひね、そういったお話とか、まあ、メッセンジャーとかね、フォームとかありますので、そういったところから送っていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、まだまだ残暑続く暑い8月なわけなんですけども、今回はですね、ブログの記事ですね、でブログの記事がうまく書けなくて悩んでいる方におすすめするライティング術ということでお話をですねお届けしていきたいなと思います。で、これはですね、ブログの記事の書き方といったところで第6回目でですね、この4つのポイントを押さえておくといいですよってことを以前お話ししているわけなんですけれども、それをですねやるだけでもね、十分文章というのは書きやすくなります、実際のところなんですけれども、やっぱね、その文章書き慣れてないうちっていうのは特になんですけれども、ものすごくその文章がね堅苦しくなってしまったりとか、あとね、これすごくね、僕自身もここ悩んだんですけど、なんかすごく機械的っていうんですかね、無機質というか、なんか感情があんまりこもっていないっていうんですかね、なんかこれ誰の記事でもいいんじゃないのみたいな感じの、どうしてもね記事になってしまって、いや、なんて人間味のない記事を書くんだ自分はということで、結構ねいっぱい頑張って書いてはいたんですけど、書くたびに落ち込むというね、なんかよくわからないループに、まあ、陥ってしまったこともね、事実過去あるわけなんですね。で、そういった中でですね、まあ、これは僕が編み出したって言ったらちょっと、まあ、おこがましいというか、ちょっと言い過ぎなところもあると思うんですけれども、実際こういうやり方しますとするといいですよっていうのを、まあ、僕自身も実際実践してみて、で他の方とかにもお伝えしたところ、かなりね文章書きやすくなったっていう声をねすごくいただいた経緯があって、だったらこの方法きっと他にも喜んでいただける方いらっしゃるんじゃないかということでですね、ちょっとそこの部分をですね今回はお伝えしていきたいなと思います。はい、で、じゃあ文章をうまく書けないっていう時にですね、何したらいいのっていうところね、ズバリ最初にね結論からお伝えしちゃいますね。で、何をすればいいかっていうとですね、読者をですね身近な一人に絞り込むんですね。で、質問とか相談されたことを想定して書いてみるということですね。これがね一番おすすめなんですよ。例えばなんですけれども、何かの先生をされているということであれば、ちょうど先日ご相談くださったお客様を想定するとか、あとは例えばご家族でも全然構わないです。何か教える仕事されてる方で、例えばね勉強法を教えてる方とかだと、過去に兄弟に教えてたことがあったっていうことであれば、その兄弟でね お兄ちゃん教えてよとか、お姉ちゃん教えてよとかっていうので、聞かれた時をですねちょっと思い返しながら、それを記事に起こしてみるとか、そういうような形でですね、やっぱその身近な方っていうのを想定するとですね、すごくいいんですね。で、なんで身近なのかっていうところなんですけども、身近な人に喋るときってやっぱ喋り方がですね、すごくその人らしいやっぱ喋り方ができるわけなんですよね。まあ当たり前っちゃ当たり前ですよね。初めましての人にいきなりね、敬語とか使わずにタメ口でいきなりね、喋るっていうことはまあそうそうないわけで、やっぱりねそういった時に敬意を払ってね、もちろんお話をするわけじゃないですか。でもちろん近しいからといって敬意払わないってわけではないんですけれども、 ただやっぱ話をするときにですね、誰に向かって話してるかっていうところの想像だけでもですね、実は文章の書き方って本当全然変わるんですよ。これ実際にやってみていただくと分かります。例えばそれをね、レポートとして自分が大学生だと想定してですよ、それを教授に提出するっていうことで想定して文章を書いたとしたら、めちゃくちゃ多分難しい文章を書き始めると思います。で、逆にそれが、自分がね、過去に例えば家庭教師をして教えてた生徒さんを想定して書いたとしたら、めちゃくちゃね、文章、柔らかい文章の書き方になると思います。例えば、ここはこうなんだよとか、ここよく間違えちゃうとこだから注意してねとか、そういうのでね、すごくね、優しくなるというんですかね、丸みを帯びたっていうんですかね。やっぱね、文章ってそのあいうえおの文字がね、ただ並んでるだけなんですけども、そのやっぱね、書き方でその柔らかさとかね、硬さとかね、いろいろと出てくるんですよね。これすごく不思議だなと思うんですけれども、なのでやっぱね、この読む方の心理状況をね、考えていただくと、そこもね、また一ついいのかなってとこなんですけど、やっぱね、困ってたりとか何か知りたかったりとかっていうことで、なるべくね、しかもね、優しく教えてほしいんですよ。優しく、わかりやすく、端的にというね、非常にわがままなんですけれども、でもね、そういう心理状態なんですよね。実際僕もそうですし、きっとあなたもですね、何かインターネットで情報を探してるときって、なるべくそういった条件満たすもので、条件、記事とかね、情報出てこないかってことで探されるのではないかなと思うんですけど、やっぱそれはね、このブログを読んでくださる方も例外ではないということがありますので、やっぱね、そういった時に親しみやすさというところ、それはね、必ずしもタメ口がいいってわけではないんですね。もう基本的にはもう、デスマス調のね、丁寧語ぐらいの丁寧さで僕はいいかなと思ってるんですけれども、やっぱね、その親しみやすさ、分かりやすさっていうのを演出させるためには、やっぱり誰を想定するかっていうところがやっぱすごく大事なので、その今ね、最初にお話をした、身近な人に絞り込んで質問を相談されたことを想定するという時なんですけど、でね、これ文章ではもちろんね、書いてもいいんですけど、意外にね、これね、頭の中で考えていることと、指でタイプしてね、文章化した時ってね、ギャップ生まれたりするんですよ。これもなんかね、不思議なんですけども、なんかね、補正かけちゃうんですよね、自分の指が勝手に。まあ、補正かけたのは自分自身なんでしょうけど、というのがあるので、例えばね、こういう音声で初めね、喋っちゃうとかっていうのすごくいいんですよ。僕もね、これ、やったりとかします。例えば、この今ね、この実を言うとポッドキャストって僕 iPhone で音声撮ってて、別に特別な機器何も使ってないんですけども、iPhone で録音して、でそれを文章で書き起こしちゃうっていうのもありですし、あとはね、最近その音声入力ってできるじゃないですか。で、例えばその Google のドキュメントっていうのがあるんですけども、それもね、ちょうどこの間僕教えていただいて、わーすごいと思ったんですけど、音声でね、入力できるんですよ。で、それなりに精度高いので、まあ、一通りバーっと喋っちゃって、で、それをね、誤字脱字とか直してあげるっていうのをやるだけでもね、かなりね、立派な記事になりますし、なんかその読みやすさっていったところでもですね、かなり読みやすい記事出来上がるようになってきますね。これもね、やっぱり練習は必要なんですよ。やっぱそのアウトプットするっていう練習すごく必要です。で、やっぱ言語化するってものすごくエネルギーいるっていったところがあるので、やっぱね、すごく疲れてしまうところとかも最初あると思うんですけど、これはもう反復練習ですね。はい、もうどんどんね、暇な時とかにちょっとね、5分10分だけでもいいです。ちょっと音声をね、自分で撮ってみるとか、ネタとかを、で、そういうのとかをね、文章に書き起こすとか、あとはそのちょっと時間がある時に Google ドキュメント立ち上げて、それで音声入力してみるとかね、そういうので全然構わないので、そういったところをね、初めの、その記事の種っていうんですかね、で、そこから文章肉付けしてあげたりってところで育ててあげると、すごくね、読みやすい文章になっていきます。はい。で、こういった時にですね、どうしても身近な人ってそういうことを想定できる人っていないんですけどっていう場合もあると思います。はい。で、そういう時はですね、もういっそのことを勝手に作っちゃいましょうっていうのを僕は言ってます。要は理想とするお客様、読者っていうのをですね、勝手に作っちゃってください。例えば、来てほしいと、自分がこんなお客様に来てほしいなと思う方は、例えばですけども、20代の、働き盛りの、ちょうど入社して3年目くらいの、後輩ができて、いろいろと忙しくなってきた、例えば男性の、 会社員の方で、でものすごくそのね忙しくされていて、ただでも後輩もできて頑張んなくちゃということで奮闘して、いつもデスクワークしてるから腰が痛くなっちゃってと。で、そんな時にもうどうしてもどうにもこうにもね腰が痛くて、もうちょっと仕事どころじゃないっていうことで、もうあなたのところにですね駆け込んできたと、そんな方がっていうのをね、ちょっと例えば想定して、でその方がいやー実はこういう仕事してるかは分かんないんですけど、いや腰が痛いんですけど、これって原因何なんですかねとか、あとは、あなたが施術をした後にですね、どんなこれってケアした方がいいんですかとか、例えばね聞かれたとかっていうのを想定してあげて、お話ししてあげるとか、全然そういうのでもいいんですよっていうのとかでですね、勝手に都合のいい読者像をですね作っちゃうっていうのも一つ手なんですよ。結構ねこれね、もういいです。まあ、なんでかっていうとですね、気持ちよく、要はこの最初にお話しした方とですね、その身近な、一人っていうところと、あと勝手に想像するってところの、この共通点なんですけど、あなたが気持ちよくお話をできる相手だっていうところがこう共通点なんですね。なのでやっぱりね、文章を書くときに気持ちよく言葉を伝えてあげられる人っていうのを想定してあげると、すごくねその頭が柔らかくなるっていうんですかね、あこうじゃないといけないとかっていうところで自分を縛らなくて、どうやったらその人にじゃあ分かりやすく伝わるかなっていうね、ちょっと思いやりとかがやっぱ出てきたりするので、そういう意味でもね、この今お伝えしたところっていうのは一つねやっていただくといいですね。これだけでかなり文章変わってきます。はい。であとですね、やっぱ記事を書くときにどうしてもね、悩んでしまうところが、自分の意見を書きたくなってしまうときとか、あとはその、あなた自身が日頃持たれている、例えばイメージとかってあったりすると思うんですね。例えば、まあ僕の場合なんですけども、すごく優しそうでとか、いつもニコニコしててとか、で、真面目でとかっていうことをよく言われるんですけど、僕の中では、いやいや、そんなできた人間じゃないよと、とんでもないと、そんな方は他にいて、僕はもう全然そんな人物じゃないですよと思うわけなんですけれども、やっぱりね、その、なんていうんですかね、ちょっと厳しめのことをね、どうしても書きたい時ってあるわけなんですよね。例えば、ブログの記事上達するためにどうしたらいいのかっていうところで、上達方法っていうところで、例えば今回のお話とかもそうなんですけども、やり方そのものは伝えられるんですけども、でも結局は先ほどお話したように反復が必要じゃないですか。で結局のところ、じゃあ自分でちゃんと努力して反復練習しながらどんどん向上させていくっていう意思と行動ができない人は、そもそも結果出ませんよっていうことを例えば言いたいという時にですね、そのまま文章の中に入れるとめちゃくちゃ冷たい人みたいになっちゃう時ってやっぱねあるんですよ。なんだこの人急にすげえ冷たいなみたいななってしまう時があるので、そんな時に僕がおすすめしているのが、吹き出し機能ですね。まあ、ワードプレスの場合ですと特にその吹き出し機能ついてますのがついてるね、テーマとかプラグインがあるので、それ使ってねキャラクター出しちゃうんですよ。例えばあなたというキャラクターと、あともう一人ねキャラクター出しちゃったりとかして、でそこで対話してあげるとかねやるとねよかったりするんですよね。で、自分が例えば厳しいことを言いたいと思った時に、代わりにキャラにそう言わせるとかっていうのは全然ありです。そんなタラタラやってるんだったら全然成果出ねえよみたいなことをね、あえてその厳しめのキャラ登場させて、それに言わせてですね、で内心ちょっと自分はそこでスッキリしちゃうわけなんですけども、その上でですね、あなた自身が出てくるんですね。いやいや、そう言っちゃったらそこまでじゃんと、やっぱ悩んでる方っていうのはそこができないから悩んでるんだから、ちゃんとやり方説明してあげようよみたいな感じで、というわけでじゃあ僕がどういうことやってきたか一つずつ解説していきますねみたいな感じでですね、ちょっといいキャラなんですけども、そういうのでね、ちょっと出演させてあげてですね、自分のキャラの位置っていうところをね作ってあげるっていうのでもいいのかなと思いますね。でそうすると自分の書きたい意見っていうのをそのキャラクターに代わりに喋らせたりとか、あとそれに対して、自分の立ち位置っていうのをですねそこで決めることができるので、例えばいつも悩んでてすごく弱気な生徒さんっていうのを一人作ってあげて、それに対してね厳しめなんだけど愛情のある、サポートをいつもする自分みたいな、例えばそういった、キャラクターのポジションを作ってあげてね、でそこの対話を入れてあげながら、具体的なじゃあ解決策とかをじゃあちょっと順番に説明していこうかみたいな感じで、記事にね書いていくっていうのとかもねすごくいいですし、結構ねそれやるとね面白いですね。 まあこれね、人によってその面白いかどうかというとこう変わってくるんですけど、ただね、ブログ記事書くときにそのいろんな考え方とか意見があって、その辺をねうまくまとまらないって時には、本当にねこのキャラクター使い分けってめちゃくちゃおすすめなんですよね。これだと、あ、この人にこれ喋らせればいいやってことで、すっきり喋らせることができるので、自分がね本来やるべきことからブレにくくなるっていうのもあるんですよ。はい、やっぱねブログってね、その読んでくださってる方のためにあるわけなんですけど、ただ書いてるのは自分自身なので、やっぱりね僕の話も聞いてほしいなとかね、こういったところ本当は伝えたいんでっていったところ、メッセージとかっていっぱいあるはずなんですよね。なんですけども、他のところでもお話をしたんですけど、読者がですね実際知りたいのって、その筆者の意見とかメッセージどうでもいいんですよね。初めはそれよりも自分が知りたいと思っていた情報、解決策とかね、そういったところが、端的に分かりやすく掲載されているのか、そしてそれを精読して自分が実行した後にそれが、解決できているのか、解消できているのかっていうところしかね興味関心ないんですよ、というのがあるので、やっぱそういったところでの葛藤とかもね考えると、やっぱね、あ、どうしようってなってしまうわけなんですけども、そういう時にもねこのキャラを作って役割を与えて対話させるとかっていうのはおすすめです。まあ、僕のブログの場合はね、自分が一人しか出てこないんですけれども、ちょっとね企画途中でそのままね、止まっちゃってるものの中でやったと、キャラがね4人5人ぐらい出てくるのかな確か、っていう中でずっと対話させて進めていくっていうね、ちょっと企画もう何年止まっちゃってるんでしょうかね、ずっと止まっちゃってるね記事のね企画もあったりするわけなんですけども、なんかねそういうのとかやるとね、どんどんね話浮かんでくるんですよ、ボーって自分の中でっていうのとかあるとね、うわこれまたブログ書きたいなとかっていうところでね意欲書き立ててくれたりとかするので、意外にそういうところがねその継続するっていったところにもねつながっていったりとかするので、まあなんていうんですかね、ちょっと、副産物っていったところにはなるんですけども、意外にねその文章を楽しく書けるようになるっていうところがやっぱりねいろんなところで聞いてくるっていうのがあるので、ぜひね今日お話ししたことをやってみていただきたいなと思います。はい、ということでですね、今日のお話を改めてまとめると、文章がまあ無機質だったりとか機械的でうまく書けないというような方ですね、文章がどうしても意識して、無意識でね難しい言葉で書いてしまうとか、そういうようなこととかでですねうまく書けない、思うようにまとまらないという時には、まずは身近な方をですね読者として一人ですね、想定して、その方にですね質問相談されたことを想定して書いてみましょうということですね。でもし身近な方が浮かばないときには、まあ想定、理想とするですねお客様、読者を作ってしまおうというところですね。でここに共通することとしては、あなた自身が気持ちよく話せる方、そういった方をですね想定するとすごく頭の中から文章、言葉出てきやすくなりますよというところですね。あと文章でなかなか書きにくいのであれば、言葉から文字起こししてくれる機能っていうのも今パソコン、スマートフォン両方あったりしますから、そういうのをうまく活用して、そこからね文章書き起こすっていうのでも全然ありですよっていうことですね。あとは自分の意見を書きたいときは、キャラを作って役割を与えて対話をさせる、もしくは、愛の手を入れる役割としてですね登場させるというのをやるだけでも、かなり自分の伝えたいメッセージとかそういったとことかもね盛り込めるのでおすすめですよというお話でした。はい、結構ねやっぱねこの手のお話ってする方あんまいないんですよね。やっぱそのライティングでこういう言葉使いましょうみたいな、こういう文章構成をしましょうとかっていうの話いっぱいしてるんですけども、僕はねそれをやってね全然できなかった人間なんですよ。はい、もう超落ちこぼれなんで全然ねうまくいかなくてっていう時に、最終的に悩みに悩んで悩みまくった結果、いろんな方の話とかを聞いてやったところですね、うん、これがいいなということでね、到達した一つのやり方なので、もしねこの今日お話ししたことがあなたのブログを続ける一つのね、きっかけにつながったりとか、あ、これでちょっと文章を思うように書けるようになってきたよってところでね、つながっていただくととても嬉しいなと、思います。はい、ということでね、そんなこんなで第9回目お届けしてきたわけなんですけれども、アップレディオではですねあなたからのご質問ご相談を大募集中です。はい、もうね感想はね会う方すごくくださって本当に嬉しいんですけれども、本当にねこのお届けしているねこの番組の音声に対して、あとねブログの記事もそれなりにありますので、そういうのに対してとかでも全然構わないです。あと最近こういう情報あるんですけどこれってどう思いますかとかでも全然構わないので、ぜひね、お気兼ねなくこの記事のね下の方にですね専用のフォームですね ありますので、そこから投稿していただければなと思います。はい。で、あとね、最初の第0回目でお話ししたんですけども、この番組のコンセプトとしてですね、そのゲストをお迎えして、さまざまなね、その事業の、マーケティングという視点でですね、ちょっと僕の方でちょっと、切り込んでお話をしてみたりとか、あと僕が聞きたいこととかをですね、いろいろとですね、さまざまな経営者様にですね伺っていきたいなということを お話ししてきたわけなんですけど、まあそろそろゲストをですねお迎えしてお話お届けしていきたいなと思います。はい。でね、これまあ本当ね、あの余談って言ったとこなんですけども、まあよく続きますねと、まあたったまだ10回とかそんな程度なんですけども、合計でね、よく続きますねと、よく一人語りできますねと言われるんですけども、不安じゃないですかとかね、まあね、不安です実際不安です。僕も続けててやっぱね大丈夫かなと思ったりとかありますし、あとはね、ゲストの方迎えるとかお話ししてますけども、やっぱ緊張しますよ。当然大丈夫かなとか思ってるんですけど、まあね、実際あのゲストで来てくださる方が一番ね、大丈夫かこいつの番組でって思われると思うんですけれどもね、でもやっぱね、やっていかないとね良くなっていかないんですよねっていうのがあるので、まあね、あの音声の中でね、いろいろと僕自身もやっぱチャレンジして、でこんなことをやってったらこういうふうにつながってきましたよってこととかもね、どんどんねその裏話とかも今後お届けしたいなと思うので、ぜひねやっぱね聞いてくださってるあなたもですね、僕と一緒にですね成果狙っていたものが出るようにということでですね、頑張る志を共にするですね仲間として、活動していただけるとすごく嬉しいななんて思っています。ちょっと贅沢なお願いなんですけども、はい。ということでですね、まあね、ちょっといろいろとお話ししてしまったんですけれども、アップレディオ第9回目は、以上と、させていただきます。今回もですね最後まで、お聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。